1. 自由な移動がつなぐ社会参加への道。視覚障害者ガイドヘルパーの日設立記念式典。日支援と同行援護事業所等連絡会は昨年12月3日、日本視覚障害者センターを会場に視覚障害者ガイドヘルパーの日の設立記念式典を開きました。視覚障害者ガイドヘルパーの日は日支連と連絡会が視覚障害者の移動を支援する同行援護制度を広く社会に知らせるとともに、その担い手である視覚障害者ガイドヘルパーの必要性を周知し、新たなガイドヘルパーの養成につなげていくことを目的に記念日として制定しました。この記念日は視覚障害者の社会参加の促進及び共生社会の実現という願いを込めて、同行援護制度が創設された障害者自立支援法の一部改正が成立した日、2010年12月3日にちなんで12月3日を記念日としています。記念式典は日支連の三宅隆常務理事と連絡会の平井恵子運営委員の進行により行われました。式典では主催者挨拶、来賓挨拶のほか、同行援護のガイドヘルパーを養成するために用いられている同行援護従業者養成テキストの編集を長く務めてこられた日本盲導犬協会の坂本陽一評議員による記念講演、記念日登録証の授与式などが行われ、イベント後には会場参加者が JR 高田馬場駅のロータリーに移動し、視覚障害者ガイドヘルパーの日を周知するため、チラシとポケットティッシュの配布を行う啓発活動を行いました。声の広場では、視覚障害者ガイドヘルパーの日の設立記念式典の模様をお届けします。
視覚障害者ガイドヘルパーの日設立記念式典を開会いたします。私は司会を務めます日本視覚障害者団体連合常務理事の三宅隆と申します。よろしくお願いいたします。
同じく司会を務めます日本視覚障害者団体連合同行援護事業所等連絡会の平井恵子です。よろしくお願いいたします。
まずはじめに12月3日を視覚障害者ガイドヘルパーの日としましたとにつきましてご紹介させていただきます。では平井さん、よろしくお願いいたします。
この視覚障害者ガイドヘルパーの日は、同行援護を創設した改正障害者自立支援法が設立した日、平成22年12月3日を踏まえ、12月3日を記念日といたしました。また、この法律の公布日、平成22年12月10日を踏まえ、12月3日から10日までを記念週間としております。そして、この記念日を作った背景や思い等を紹介させていただきます。まず、視覚障害者が安心安全に外出するための同行援護は制度化されて10年が経過しました。その間、同行援護を利用する視覚障害者は拡大の一途をたどり、現在では視覚障害者の外出を保障する仕組みとして、白杖を利用した単独歩行、盲導犬を利用した歩行とともに、最も重要な外出保障の手段となりました。しかし、同行援護はまだまだ社会で広く知られているとは言えません。その担い手であるガイドヘルパーの不足が続いており、新たなガイドヘルパーの養成が大きな課題となっています。このような課題を解決するために、私たちは社会に視覚障害者の外出を支援するガイドヘルパーの必要性を広く周知することが重要だと考えました。そのため、視覚障害者ガイドヘルパーの日を作りました。この記念日及び記念週間を通して、同行援護等の視覚障害者の外出を保障する諸制度の理解を促しつつ、制度のさらなる発展を目指していきたいと思います。さらに、その支援者たるガイドヘルパーの地位向上や人材確保も同時に目指していきます。そして、同行援護を利用する人をもっと増やしていくということも目指していきます。視覚障害者ガイドヘルパーの日によって、同行援護という制度をさらに大きくしていくことが私たちの思いです。
続きまして、主催者を代表しまして、日本視覚障害者団体連合会長、竹下芳樹より挨拶を申し上げます。竹下会長、よろしくお願いいたします。
12月3日の説明いただきましたけども、視覚障害者にとってこの制度が発展していく中で、平成22年に同行援護っていう名前でスタートしたことに、ぜひ皆さん記憶に留めてほしいんです。ガイドヘルパーという言葉が生まれたのはもっと古いです。多分昭和47、8年頃だと思います。その頃はまだ法律の制度としては存在していません。そして平成18年に自立支援法がスタートするんだけど、その時点では同行援護という名前は我々の社会には存在していないんです。で、移動支援事業の個別給付化を当時西村連という名前ですけど訴えていました。しかし残念ながらその時点では個別給付としての移動支援事業は実現しなかった。その後、日支連は同行援護、他の障害者も同じように外出保障の個別給付化を目指して、ようやく実現したのが平成22年12月3日の同行援護を含む個別給付としての移動支援の保障なんですね。そういう意味では、視覚障害者にとって同行援護という言葉は、どういう内容を含んだものとしてスタートし、今後どういう発展をしていくのか。そしてそのことが視覚障害者の社会参加、自立にどれだけ大きな意味を持つのか。社会において、この制度がどれだけ周知されて、我々視覚障害者の社会における移動が安定したものになっていくか。そのために記念日が我々にとって大きな意味を持つというふうに確信しております。また新たな同行援護事業、視覚障害者ガイドヘルパー事業の大きな発展のためのスタートとなることをみんなでお祝いして我々の革新にしていくことを重ねて申し上げて挨拶をさせていただきます。
ご来賓を代表しまして厚生労働省社会援護局障害保険福祉部部長の辺見聡様よりご挨拶を頂戴いたします。
視覚障害者ガイドヘルパーの日の設立にあたりまして心よりお喜びを申し上げます。日本視覚障害者団体連合竹下会長、同行援護事業所等連絡会松永会長をはじめ関係者の皆様方がこれまでに積み重ねてこられたご尽力に対しまして改めて敬意を表します。障害福祉サービスの一つである同行援護は、視覚に障害のある方が外出する際の移動の支援として、2011年10月から開始をされております。この同行援護に従事する専門職種として、視覚障害者ガイドヘルパーが広く社会に認知されるとともに、同行援護のサービスの質も含め、支援が充実をしていくことは、視覚障害者の自立や社会参加を推進していくためにも大変重要であると考えております。厚生労働省におきましては、同行援護従業者の質の向上を図るため、この10月に同行援護従業者養成研修カリキュラムの告示を改正をし、令和7年4月より新しいカリキュラムによる研修が実施されることとなっております。引き続き、日本視覚障害者団体連合及び同行援護事業所等連絡会の皆様にご協力をいただきながら、同行援護事業を支える視覚障害者ガイドヘルパーの養成や人材確保等に取り組んでまいります。今後とも関係する皆様のご意見をお伺いしながら、施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、引き続き皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びになりますが、本日ご参加いただいた皆様のご健勝とご活躍をお祈りをいたしまして、私のお祝いの言葉とさせていただきます。令和5年12月3日、厚生労働省、障害保健福祉部長、辺見聡。
これより記念講演、同行援護の歴史と将来を開催いたします。同行援護のガイドヘルパーを養成するために用いられております、同行援護従業者養成研修テキストを作成した、同行援護従業者養成研修テキスト編集委員会の代表であらせられます、坂本陽一先生よりご講演を賜りたいと存じます。
はい、今ご紹介に預かりました坂本と申します。本日、視覚障害者ガイドヘルパーの日の設立は本当におめでとうございます。そういう日が来るとは全然思ってなかったんで、私自身もびっくりしてます。これは一人に日支連の関係者のご尽力によるものだと思います。本来なら、この記念講演は障害当事者が果たすべき役割ですけれども、私にご指名がありましたので、心苦しいのですが、私の関わってきたことをお話しさせていただきます。まず私とガイドヘルパーの関係は昭和53年からです。この当時、霞ヶ関では障害者の社会参加を推進しておりました。そこで霞ヶ関の委員会に呼ばれまして、ガイドヘルプのテキスト作りに協力してほしいと言われました。その時私は国立身体障害者リハビリテーションセンターの学院で歩行訓練士の養成に携わっていました。全く関係のない世界ではなかったんで、委員を引き受けましてテキスト作りに関わりました。これがきっかけでガイドヘルパーと関係しました。で、本来 歩行訓練士はガイドヘルプはサイテッドガイドというふうに一般的に言われるんですけども、基本的な技術として歩行訓練士は習得するわけですけど、視覚障害者まで波及してきたのかっていうところは、まず1962年に在宅の高齢者を対象としたホームヘルプサービスが老人家庭方針派遣事業として導入されました。これがきっかけになり、1964年の東京パラリンピックを契機に障害者の社会参加に注目が集まり、1966年、身体障害者福祉審議会は厚生大臣に対して身体障害者福祉法の改正とその他身体障害者福祉行政の推進のための総合的方策に関する答申を行いました。そこで身体障害者を対象とした事業を開始され、家事援助が中心となるホームヘルプサービスが行われるようになりました。その後、高度経済成長を背景に障害者施策が一段と拡充を図られ、1974年、昭和49年に身体障害者地域福祉活動促進事業に視覚障害者を対象とした盲人ガイドヘルパーの派遣が導入されました。さらに1975年、国連総会は障害者の権利宣言を採択し、人権思想の発展やノーマライゼーションの理念の紹介や地域福祉への転換への要望が高まってきました。そこで1979年、昭和54年に障害者社会参加促進事業に盲人ガイドヘルパー派遣事業が含まれるようになりました。ここで私が霞ヶ関に転勤するきっかけになるガイドヘルパーのテキストを霞ヶ関が作成したわけです。そして1990年に福祉関連発法の改正が行われ、同年6月に身体障害者福祉法の改正も行われました。発法改正は社会福祉制度を取り巻く環境の変化を踏まえ、地域福祉を推進する基盤を整備するために、住民に最も身近な市町村で在宅福祉サービスと施設福祉サービスが一元的にまた計画的に提供される体制づくりを進めるものでした。そこで1990年、盲人ガイドヘルパー派遣事業は、障害者社会参加促進事業から身体障害者ホームヘルプサービスに位置づけが変更されました。ホームヘルプサービスっていうのはどうしてもホームヘルパーという高齢者のイメージが強いんですけども、実際ホームヘルプサービス事業に位置づけられたということは、高齢者のホームヘルパーの影響をすごく受けざるを得なかったっていうのが当時の一番の思いかなと思います。その後、1993年に、心身障害者対策基本法が、障害者基本法に改正され、障害者施策が新たな段階に進みました。2003年、平成15年ですけれども、社会福祉基礎構造改革が進められる中で、障害者分野では支援費制度が導入されました。従来の措置制度から利用契約制度へと大きく変化しました。措置という行政処分という、そういう分野から、障害者自身が事業者を選択するという時代に変革したということなんですけども、居宅介護等支援の医療介護中心業務というサービス単価が適用されまして、対象者は屋外での著しい制限のある視覚障害者とされました。この時からガイドヘルパーには厚生労働省告示によって定められた外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修修了者という資格要件が設けられました。ここで初めてガイドヘルパーに厚生労働省の研修を受けられるという、そういう時代になってきたわけです。で、視覚障害者は市町村に支援費の支給申請を行い、30分単位で月単位の支給量が決められ、基準額に基づく単価が決められました。2005年、平成17年に障害者自立支援法が制定されました。この法律では身体障害者、知的障害者、精神障害者へのサービス体系を3障害共通のサービスとし、移動支援の内容としては基本的には支援費制度におけるサービス体系を継続しました。この自立支援法は3障害共通のサービスを作るという意味では、大蔵省を対象にするときに予算要求をするわけですけども、3障害共通のサービスだというところで非常に予算がしやすいという大きなメリットがありました。基本的には支援費制度のサービス体系を医療に関しては継続してたわけですけども、2006年10月に障害者自立支援法が全面施行され、ホームヘルプサービスとガイドヘルプサービスは介護給付と地域生活支援事業に大きく分かれました。 その地域生活支援事業は従来の外出介護の対象者のうち介護給付サービスの対象者以外の視覚障害者などに対するマンツーマンの支援、グループの同時支援、突発的なニーズの対応など柔軟性のある支援を提供することができるようになりました。一方、介護給付は障害程度区分の認定を行い、障害の状況を勘案して支給決定し、サービス利用計画に基づき提供される個別給付として位置づけることになりました。このことで全国一律のサービスが受けられるようになりました。全国一律のサービスが受けられるということは、国が支給決定のルールや事業者の指定基準を定めました。2011年10月から西連東の団体の強力な呼びかけに基づきまして、移動支援のうち重度視覚障害者に対する個別支援を同行援護として創設し、自立支援給付に位置づけられました。制度設計をする当時は行動援護に統合したらどうかって話があったんですけども、知的障害者のグループの方たちが行動援護に視覚障害者の移動支援を統合するのは反対だというふうに言われまして、じゃあ視覚障害独自の個別給付の名前を作らないといけないということで、それがまあ同行援護という名前になったんですけれども、これは非常に難しいことだったんですけれども、同行援護としてじゃあ障害程度区分で対象者を決めていくかというと、それではちょっと無理があると。なぜかっていうと、障害程度区分と実際の視覚障害者の障害の困ってる状況とは乖離があるんですね。程度区分っていうのは実は給付を決めるための区分でしかないんです、実際は。ですからもう少し現実的に視覚障害者の移動に関わる事柄に関して独自の判定をしないといけないということで、独自にアセスメント表を作って、それを判定する材料にしました。同行援護は代筆代読が含まれることになっています。これは移動支援だけではなくて、視覚障害者が外出した時には、単に移動するだけが問題じゃないんで、じゃあ銀行に行った時にどうするか、そこでも手放しちゃうのかっていう話になると困っちゃうわけですよね、実際には。ですから、代読と代筆は非常に重要な要素なんです。今後、同行援護が発展するっていうことは間違いないと思います。実際に同行援護でいろいろなメリットがあった視覚障害者の方もいらっしゃると思います。そのためにはいくつか課題もあります。もう少し事業所の報酬単価を上げないといけないという問題があります。制度を作った当初は社会的な常識の範囲内で移動を援助するという話になったんですけども、お墓参りに行くときにガイドヘルパーは使えないという、そういう問題もあったんです。だからもう少し視覚障害者の生活の実態に即したそういう支給の範囲を広げていくっていう問題があるのかなと思います。もう一つは、始まりがもともとホームヘルプサービスなんですね。介護保険制度のホームヘルパーという、そういう職種があります。どうしても国は介護保険制度のホームヘルパーにこだわってまして、テキスト作りの時一番困ったのは、厚生労働省から時間を制限されていることです。介護のホームヘルパーの研修と横並び一緒にしなさいというアドバイスがありまして、それはね、実はできないんです。介護保険制度のホームヘルパーが介護できます視覚障害者。まず無理です。100%。で、介護保険制度のホームヘルパーの研修には、ガイドヘルプの実技の時間なんてほとんど含まれないんです。ですから、安全に移動をさせるっていうね、課題を全然克服してないです。もう少し実技の時間を増やして、それで安全を確かなものにするという保証が必要なわけですよ。ですから、ホームヘルパーというものから少し離していただきたいなというのが私の率直な感想です。命を預かるんですよ、ヘルパーっていうのは。ですから、そこの保証をしてくれる研修システムを組まないといけないということがすごく大事になってくると思います。視覚障害者の移動っていうのは、社会的にはすごく重要なことなんです。移動をするっていうことが自立に必ずつながってるんだっていうことを、もう少し確信を持って発言すべきだろうと思います。このガイドヘルパーの費用を選定してくれたことには、社会の関心も集まると思いますので、楽しみにしています。
続きまして、記念日登録証授与式に移ります。視覚障害者ガイドヘルパーの日は一般社団法人日本記念日協会に認定された記念日となり、12月3日は記念日とさせていただきました。そして本日令和5年12月3日が記念日の登録日となっております。そこでこの時間をお借りしまして、一般社団法人日本記念日協会様より記念日登録証の授与が行われます。プレゼンターは一般社団法人日本記念日協会事務局長の田宮智康様です。 記念日登録証は主催者を代表しまして、日本視覚障害者団体連合同好援護事業所等連絡会会長の松永信也が配布いたします。
記念日登録証、日本視覚障害者団体連合同好援護事業所等連絡会殿、名称、視覚障害者ガイドヘルパーの日、日付、12月3日、上記の記念日を正式登録する。おめでとうございます。
これで視覚障害者ガイドヘルパーの日、設立記念式典は終了になります。では、閉会にあたり、日本視覚障害者団体連合同好援護事業所等連絡会会長松永信也より閉会の挨拶を申し上げます。
いろいろなお話を聞きながら思いを深めていました。僕は今から26年ぐらい前、40歳の時に見えなくなりました。それから再度社会に参加しようとして、なかなかうまくいきませんでした。うまくいかなかったのは僕の能力ももちろんありますが、もっと僕たちのことが社会に知られていれば少しは違うんじゃないかなといろいろ思いました。坂本先生のお話にありましたが、僕たちが社会に参加するということは、自由に見える人と同じように夢を追えること、仕事を手に入れること、そのためにいろいろなことがもっともっと前に進まなければいけないと思っています。この同好援護という制度は僕たちの外出保障、その先にある見える人も見えない人も見えにくい人も一緒に生きていく社会、そこにつながります。同好援護という制度ができて、どんどん利用者が増えています。これは携わってくださるガイドヘルパーの皆さん、事業所の皆さん、そして講座を開いてくださっている皆さん、すべての人のおかげです。そしてまだまだこれを進めていくために、今日という記念日が新しい一歩につながればいいなと思って、締めくくりの挨拶とします。皆さんどうもありがとうございました。